妻よ、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんか食べながらよく収録したりしたけども、今日目の前にあるのが一歩変わった、これ食べながらやるのみたいな感じだけど、何これ？
ちゃんじゃです。
ちゃんじゃを選んだ
食べながらはちょっと難しいから、ちゃんじゃは
そうだね、くちゃくちゃくちゃくちゃになっちゃうからね
、はい、ちょっとちゃんじゃの口でお送りしたいと思います、
うん、お辛口で、辛口コメントをじゃあいただこうかなと思いますけども、これ何かっていうと、まあ、毎週ねゲストを招いて愛媛のことであったり、その我が家のことをね振り返ろうとしているのよ。まずはゲストを呼ぼうと思います。妻です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌いかがでしょうか。ではタイトルコールお願いします。
かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ
よっ。これね、自分の意見を言えているってかっこいいじゃないの。そのしっかりとした意見を言えるためにまずは土台となる知識を得ているというのが今のこの番組趣旨ですので、今日もいろいろと教えていただこうかと思うんだけども
、
はい、さあ愛媛のことと我が家のことどうだい。
我が家のことというか、
うん、
私のことなんですけど、
はい、
映画ファンタスティックビーストを見てきました、
うん、お
ちょっと公開から1週間ぐらい経ったんですけど。
そうなんや。
ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密っていうのが今回のタイトルです。
うん、
ファンタスティックビースト自体では3作目になるそうです。
なるほどね。これあまり映画を詳しくない方に、まあ、端的に説明すると、まあ、どんな物語でその3作目、1、2、3、どんな感じだった
の。すごい難しい。まあすごい簡単に言うと、ハリーポッターは知ってるよねきっとね。まあ、ハリーポッターを、うん、の作者 J.K. ローリング氏が手掛ける、
うん、
まあ、魔法の物語です。
魔法の世界、魔法が使える世界の話だね。
そう、うん、ハリーポッターの生きてる時代よりも前、1920年から30年代を舞台に、うん、繰り広げられるストーリーとなっています。
なるほど。同じ世界観、魔法が使える世界観で、ハリーポッターが生きた時代のその数十年前を描いた作品。
そうでございます。
の 1,2,3 との3作目ということで、同じ登場人物だよな。ハリーポッターにもダンブルドアっていう人が出てて、
そう
で今回の主人公もそのダンブルドアさんだったと。
うん、
違うん。
主人公はニュート・スキャマンダーだよね。ファンタスティック・ビーストの主人公はニュート・スキャマンダー。
あ、そうなの。
でもそうそうそう、
タイトル副題になってたじゃない。
副題にはなってるけど、そうそう、ファンタスティックビーストの、ダンブルドアが出てくるけど主役ではない、うん、まあでもちょっとメイン、まあ結構重要な役割を果たしているんだけれども。
なるほどなるほど。
そう、なんか今回のはなんかちょっと前回がちょっと暗めの話だった
よ
ね、
うん、今回は重い話ってこと。
そうだね、映像自体もちょっとこう暗い映像が多かったんだけど、うん、今回はまあ、あの初心者の人でも見やすいようになってるんじゃないかなと思います。ただその登場人物とかはやっぱ3作目だからちょっと把握していった方がいいんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
なんかキャラクター出てくる魔法生物、魔法動物が出てくるんだけど、うん、それもすごく可愛かったし、うん、あの魔法ならではの迫力もあるし映像も美しかったので、ぜひぜひ映画館で見てもらいたい作品です。
素晴らしいね。今時映画館ってさ、俺最近もうここ数年行ってないかもしれないけど、それはそうかもしれないけども、今でも映画館の中で食べ物を食べれたりさ、あの今の飲みながらっていうのはできたりしてるの。
まあ、一時期はダメだったんだけど、うん、今はもうあの私が行った映画館はできました。
ああ、そうなんや。
そう、ただあのマスクは着用で、
うん、
その食べる時だけ外して。
おお、はいはいはい。
っていう感じです。で基本喋らないでね、まあ、映画中だからね、もちろん。まあ
そうだよね、うん、
まあその上映前後はやっぱりあのできたら控えてくださいみたいな感じです。やっぱ喋ってる人もいるから。
そうだな。そう、
でも私はなんかやっぱ食べながら作品見るのはなんか集中できない気がして、
うん、
っていう気持ちはありますけど、めっちゃ普通にフライドポテト食べてました。
ああ、なるほど。前言を撤回してもらって
普通に食べてました、うん、ね、そうそう、
いいじゃないの。じゃあその映画のことをやったと、うん、妻がどう、感想はどうだい。そのなんか学んだ教訓というかさ、 この映画を見て私はこう生きますとかさ、
そういうのはないね。
ないんだ
いや、見る人によってはあると思うけど、うん、私にとってはなんて言うんだろう、夢の世界に行かせてくれる作品というか、うん、ファンタジーの世界に行かせてくれる作品、
うん、
こうテンションを上げてくれる作品というか、
うん、
私にとってはね。
なるほどね。
そうそうそうそう、だからそういうものは求めてないのです。
そうか
はっきりと言った。
いいんじゃないの、うん、もう本当に娯楽として、まあ、映画なんつったらそういう娯楽ならではじゃない、何時間かで楽しめると。
そうそうそうそう、
この時間は集中しねというような作品だからさ。
いやでもすごくこう、いやハリーポッターも好きなんだけど、
うん、
だんだん惹かれていくね、このファンタビの世界にも。
ああ、それで訳すんや。ハリーポッターをハリポタ、
ハリポタ、ファンタスティックビーストはファンタビ、
ファンタビ。
ただ日本ではファンタスティックビーストっていうタイトルなんだけど、外国ではビーストっていうタイトルだから。
お、
外国ってあ、もともとは
言語で言うと、
うんうん、だから外国の人にはファンタビって言っても通じない。
お、日本人にも通じないよ。
え、
ファンタビ見たって言われても。
2016年からやってますけど。
いや全く、うん、
ファンタビ、
うん、なるほどね。
そう、アナと雪の女王が、
うん、
日本ではアナと雪の女王だけど、もともとは
フローズン
みたいな感じで、
うん、
そう、
そういうことだね。
そう、アナ雪って略すけどね、アナと雪の女王。
確かにな、そういうのもあるかもしれないな。で他のどうだ
よ、
振り返ると飽きた
飽きた
分かりやすかった。
ね、これちょっと私の仕事で取材に行ったっていうこともあるんだけど、うん、今月末28日から、
これは愛媛のことだな。
そう、道後温泉地区で、
うん、
道後温泉アート2022が開幕されます、
うん、はい。これは何回目の温泉アートになるんだろうか。
何回目、まあ、ずっとやってたりもして、その4年ごとに、
うん、
大きいプロジェクトをやってるんだけど、何年、ごめんなさい、何回目かちょっと把握してないんだけど、
うん、なんかすごく長くやっとるようなイメージが。
そうそう、もうすでにもう今本館は工事中なんだけど、
うん、
その工事中の幕というか、
うん、
にあれ、大竹新郎さんの、
うん、
がもうすでにアート作品あって、
うん、
あと飛鳥の湯のところに蜷川実花さんの作品があったりとかね、うん、
これはもうすでに始まって。前回の先週の配信ではさ、
うん、
マンホールのを取り上げてくれたじゃないの、
うん、
じゃあ今日のその温泉アートの話はそれ以外のことを教えてくれるってこと。
もちろん。
お、よっしゃ、じゃあ聞こう。ちょっと飽きそうになったから今ちょっと確認しとったけど、教えて。
もう完全に興味ないよね。
あるあるある、教えてよ教えて
何が聞きたいの。
だからその温泉アートで取材に行って、
うん、
裏側かな、温泉アートができる裏側をちょっと。じゃあ
裏側、
うん、
でもね、28日からスタートするって言ってるけど、
うん、
まあ、もうすでに4作品は展示が始まってるんだけど、
うんうんうん、
これからののはほぼほぼまだできておりません。
おお、じゃあ驚かせてくれるというか。
そうそう、これから準備したりとか、
うん、
これから壁画を描いたりとかっていう感じで、これから設置したりみたいな感じで、
ね、
ほぼほぼまだ展示が始まってないので、もうでももう2週間ないから。
でもすごい戦略だと思うんだよ、
急ピッチでね。
何かっていうと、ゴールデンウィークはさ、何もしなくても人来ると思うんだよ。それに当ててくるってすごいよね。4月28からとかでしょ、でゴールデンウィーク29ぐらいからじゃない、
うん、
それに当てるってすごいよね。
そうかな。まあでもいつ始めるかってなったら、このあれだったんじゃない。毎年毎回いつ、ちょっと毎回いつ頃始まってるのか分かんないんだけど、今回は4月28から、
うん、
来年の2月26日だったかな、まあね、ほぼ、10ヶ月の間展開されるし、まあ、イベントも間々でやったりとか、展示によっては季節で変えたりするものもあるみたいで、はい、っていう感じで。なんかね、まあ、もちろんアート作品も素晴らしいんですけど、町言葉っていう作品もあって、
うん、
町の中に言葉が展示されるって言ったらなんかこう難しいんだけど、まあ駐車場の壁側に言葉がこう ずらーっと並んでたりとか。
昔流行ったよね、うん、一時期。
そうそう
そう、うん、それをじゃあ道具でも展開するみたいなことだな。よくアートってさ、うん、想像すると美術館でも、まあ、静かにさして作品を楽しむとかさ、うん、騒いでたら騒がないでくださいねっていうようなものかと思いきや、ここで使うアートってさ、なんだろう、賑やかしじゃないけども、そういうことじゃなくて、まあ、その街全体でもうアートというかもう取り囲んでくれみたいな感覚じゃないの。その辺で取材をしている中で、そのアート、これはアートなんだっていう思いが強いような話があった、聞けたりしました？なんかその活性化をするという目的はがちょっとすごく表に出てきてるような印象があったんやけど、アートっていう部分をもっと大切にしているような話が聞けたのかな。
そういう話は聞いてない。
ああ、そうなのか、うん、ありがとう。ごめんね、ひねくれててごめんね、
うん、まあ一部で、
うん、
やっぱね、アートに対する思いが強い人がいるのはもちろんだけど、
うん、
まあ、この道後温泉のアートに関してはその、うん、まあ私もねそんなにアートについて詳しくないけど、
うん、
結構その、まあ、美術はもちろんだけど、美術以外のアート、まあ、言葉もそうだし、
うん、
うん、なんて言うんだろうな、まあイベントやるから音楽とかそういうのもあるんだけど、うん、なんかこういろんなものが道後の町にと融合してる、
うん、
だから道後があっての作品っていうのは強あるなって、
うん、なるほどね、うん、
で、まあ、今回は特に今までのと比べて今までよりもさらになんかこう写真映えするみたいなのはちょっと意識されてるのかなとは思いました。
おお、なるほどね。
写真を撮って楽しめるみたいな、まあこれは美術館とはちょっと違うところかなと思う。
そうね、うん、
また違う観点かなとは。
確かにね、
道後の街と美術を写真を撮りながら楽しむっていうやり方もできるなっていう感じの、
まあ、その観光地ならではのやり方だと思うけん、
うん、
なんかそれすごいなと思うな。なんかその人によってはさ、その町もう何もせんでと、もうそのままの風景が見たいんやっていう人もおるじゃない、まあ、京都だとかさ、京都でこれやってるかどうか分からんけど、こういうのその他の観光地、歴史的文化町並みだとかでこういうアートを掛け合わせるのって多いんだろうか。
私にはそれは分かりません。まあでも今回はあの今本館が工事してるっていうのも大きいかな
と。あ、確かに。
だから大きい、なんだ、
この時期しかできんわな、
うん、
もうそこもそういうアートとして一環なんやという思いになったら、確かにそうするのは一個手だね、
うん、で私ね今もあの入り口がねまた変わってるのは知ってたかな、うん、
ああ正面やって正面向かって、まあ、今まで言
って裏側に正面って言ったら、そうそうそう、まあ、正面ってあれだけど、今まではその道後商店街側、商店街側やったね、うん、が今度あのな、西側になるのかな、ちょっと方角あれなんですけど、
うん、
まあ、サイドになって、
うんうん、
で今度、まあ、昔の正面から見たら今度
裏側になって、うん、
いろんな出入り口あるんだな
っていうのを。確かにね、
そうそうそう、
まあ、今の道後を見てほしいという思いが、まあ、愛媛の道後エリアでは盛り上がってるってことだよね。
道後線などが28日に始まります。
なるほど。どうだよ、もう一回行きたいかい？
うん、まだ全然見てないから、新しい作品たちを一、うん、回と言わず何度でも行きたいと思います、
うん、そうだね。ありがとう、いろいろとしてくれて。
ありがとうございます。
こんな感じ、
うん、
はい、じゃあ今日もいろいろと教えてくれてありがとうございました
。
ちょっと僕もなかなか疎くて、あまり愛媛のことを語れないけども、こうやって妻に教えてもらうっていうのも非常に助かりますので、またいろいろと教えてください。懲りずに、ひねくれててごめんね。
いや、まあね、アートに関しては本当、うん、いろんな
意見が
ある、うん、意見があるのは重々承知だけど、
うん、
まあそんな難しいこと考えずに、
うん、
楽しめばいいじゃんって思う。
そうやな、うん、すいません。
特に今回の動画の後は、うんまあ、もちろんね素晴らしい方が手掛けてるけど、うん、初心者でも楽しめるような
。おお、いいよね。
そう、
うん、それが一番だよ、うん、まずはストーンを広げようということで、それに見習ってね、愛媛県下各地20市町村いろんな観光地があると思うけどさ、本当スポットだよね。その市町村を挙げてじゃなくてエリアや道後エリアみたいな、その各市町村のエリア地域でまとまるやり方の一つ道しるべに、なると思うけど、こうちょっとね参考に、私たちが早く注力している内子町であったり宇和島日吉であったり、そのあたりもね参考にいただければなと思います。まとまった？まとめなくてもいいんだけど、はい、今日も勉強させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また妻も教えてね来週。
はい、
はい、ではバイバイ。